お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはこの時代の特徴その2、印を伴う大患難時代の始まり、大患難時代の問題と悲しみ。今日の聖書の箇所はマタイの福音書24章5節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マタイ24章の学びを続けていますが、マタイ24章5節。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。時代の終わりに多くの人々が自分がキリストであると主張します。そのような人たちが今もたくさんいますが、でも時代の終わりにはキリストに反対し、自分が唯一の権威者であると自称する一人の反キリストが現れるということを覚えておかなければなりません。主はオリーブ山の上で、時代の終わりと大患難時代をはるか先に見通されたと思います。多くの学者が、5節から8節では、主が大患難時代のことも語っておられると解釈しますが、私は主が大患難時代のことを話されるのは、この章の9節に行ってからだと思いますと、マギー博士は述べています。6節。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。戦争や戦争の噂は、私たちが時代の終わりにいることの印とはどうしても思えません。主は弟子たちがいたところから時代の終わりまでのギャップの橋渡しをされます。大きな戦争を時代の終わりの印であると考えるのはたやすいことです。でもそうではありません。過去数年の間にたくさんの大きな戦争があって、平和はおよそ200年くらいだけでした。私がまだ小さい頃、第一次世界大戦の終わりに、世界の終わりだと宣言する本が印刷されました。第一次世界大戦がこのような考え方を引き起こしましたが、この戦争の後、さらに世界的な恐慌が起こり、そして第二次世界大戦が起き、そして原子爆弾が作られるようになりました。この時までには私はパセデナで、牧師をしており、私は自分の改宗に向かって、第二次世界大戦のせいで、世界はもうすぐ終わると書かれる本が、手押し一輪車いっぱい分出版されるだろうと話しました。私の知る限りでは、私のその言い分は間違っていました。実際のところ、手押し一輪車2杯分の本が出版され、それらは世間をあっと言わせるものでした。第二次世界大戦から随分時間が経ちましたが、時代の終わりはまだ来ていません。私たちは、主に耳を傾け、偽教師の教えに惑わされないようにしなければなりません。戦争についてや、戦争の噂を聞くでしょうが、それに動揺してはなりません。なぜなら、これらのものは過ぎて行き、それでもまだ、時代の終わりとはならないからです。同時に人間は戦争の問題を解決することはありえないということも頭に入れておかなければなりません。国際連盟はこの問題を解決できませんでした。 国際連合もこれを解決することはできないでしょう。平和の君が来られるまでは、本当の平和はないのですと、マギー博士は述べています。7節から8節。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆、生みの苦しみの始めなのです。これらはこの時代全体の特徴なので、時代の終わりの印ではありません。偽キリストたち、戦争の噂、飢饉、流行病、地震は、教会時代全体の特徴です。時代の終わりに近づくにつれて、これらのものは度合いを増してくるようです。今は人口の爆発的増加が世界を怯えさせています。人々は何千人、何百万人という単位で飢え死にしています。そしてこの状況は悪くなっていくのです。黙示録六章五節から六節に書かれているあの飢饉の黒い馬はまだ現れていませんが、時代の終わりにはその黒い馬と乗り手とが前面に出てくるのです。私たちが今日見ているのは悲しみの始まりに過ぎません。さて、主は患難時代のことを話し始められます。あなたや私が生きているこの時代は、教会時代、または聖霊の時代と呼ばれています。聖書は今日の世界の人たちを三つのグループに分けています。それはユダヤ人、異邦人、そして神様の教会です。今の時代、神様は教会を構成するためにユダヤ人と異邦人の両方からご自分の皆のために人々を呼び出されています。敬虚の時にこの世から取り出されるのは、この三つ目のグループです。その後、大患難時代が始まります。私は九節にその始まりが記されていると信じていますと、マギー博士は述べています。九節。その時人々は、あなた方を苦しい目に合わせ殺します。また私の名のために、あなた方はすべての国の人々に憎まれます。その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺しますとありますが、このあなた方とは誰でしょう。明らかにこれは主の教会ではなくイスラエル民族を指しておられます。主が話しておられる苦しい目とは世界規模で起こる反ユダヤ主義のことです。世界に本当の教会がある限り、世界規模の反ユダヤ主義は起こるはずがありません。なぜなら、教会がそれに反対するからです。主イエスの純粋な信者なら、ユダヤ人を憎むことなどできません。それは不可能なことです。教会のリベラル派がユダヤ人に対して偽の顔を見せており、最終的な分析で彼らに対抗するのではないかと私は感じています。でも、本当の教会がこの世界にある限り、世界規模の反ユダヤ主義は起こりません。世界規模の反ユダヤ主義は、教会が敬虚によって取り去られた後に勃発するのですと、マギー博士は述べています。十節から十一節。またその時は、人々が大勢つまずき、互いに裏切り、憎み合います。また、偽預言者が多く起こって、多くの人々を惑わします。先に見た通り、イスラエルが偽預言者に対して警告を受けているのに対し、教会は偽教師に対して警告されています。ですからここで、教会が取り去られた後、警告は再び偽預言者に対するものとなります。十二節。不法がはびこるので、多くの人たちの愛は冷たくなります。オリーブ山の説教の中には、私たちが自分たちに適用できるたくさんの原則が書かれています。 先日クラスメートで牧師である友人に会いました。残念ながら彼は神学的にリベラルになっていました。カクテルを飲み、タバコを吸い、この世のすべての人たちと全く同じように生きていました。そして彼はどのようにして罪深い行為が教会の中に入ってきたかを語り、そして彼はそれと戦う気がないことについて私に話しました。不法がはびこるとき、多くの人たちの愛は冷たくなり、時代の終わりにはますますこれが本当のことになりますと、マギー博士は述べています。13節。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。問題は誰が最後まで耐え忍ぶのかということです。黙示録を勉強したときに私は神様が一定の人数の人々に印を押すまで自然の力、悪の力、そして善の力さえも止められることに気づきました。では誰が最後まで耐え忍ぶのでしょうか。もちろん主が最初に印を押した人たちです。すべての時代の良い羊飼いである主は、ご自分の羊を最後まで携えていってくださるのです。主が百匹の羊で始められたのなら、百匹の羊と共に最後まで行かれるのです。誰々さんは、教会でとても熱心だったのですが、罪に陥ってしまいました。彼は救われているのでしょうか？と誰かが言うとき、私には分かりませんとしか答えることができません。その後何が起こるか、傍観していなければならないのです。私はみんなに、豚は最後には豚小屋に戻るし、放蕩息子はみんな父の家に帰る道を見つけるものだと話します。ですから、最後まで耐え忍ぶ者は救われますとあるように、待ってみれば分かります。時には息子、つまりクリスチャンが豚小屋に入ってしまうこともありますが、彼は息子ですから、いつかそこから出てきます。なぜでしょうか。なぜなら彼には素晴らしい羊飼いがおられるからです。マギ博士は以上のように述べています。14節。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。御国の福音とは、マタイ三章二節とマタイ四章十七節にある、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからというメッセージです。そしてこのメッセージは、マタイ十一章二十八節で次のように変わり、イスラエル民族への福音から、すべての人への恵みの福音に変わりました。28節にはすべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげますと書かれています。そしてマタイ20章28節で、主はご自分が来られたのは、多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためであると言われました。そして教会が軽挙された後に来る大患難時代に、御国の福音がもう一度述べ伝えられます。それは私たちの時代のためではありません。なぜなら、私たちは恵みの福音の時代に生きており、その恵みの福音は私たちが述べ伝えなければならないものだからです。それではここで述べられている御国の福音とは、もう一つ別の福音なのでしょうか。いいえ、それは違います。同じ福音の強調点が違うのです。黙示録十四章六節には次のように書かれています。また私はもう一人の御使いが中天を飛ぶのを見た。彼は地上に住む人々、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていた。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ますとありますが、 これは教会がこの世にある間は神様の恵みの福音が世界中に述べ伝えられない限り世の終わりが来ることはないという意味ではありません。この説を使って自分たちの聖書の教えのプログラムを宣伝している人たちがいることは私も知っていますが、福音を地の果てにまで伝えたいというのは称賛に値しますが、この説は宣伝のために使うような箇所ではありません。聖書をその文脈の中で解釈するのは非常に大切なことです。この箇所は、主がマタイ24章3節で、世の終わりにはどんな前兆があるのでしょうという質問に答えておられるのだということを思い出してください。主は終わりの時のことを話しておられるのですと、マギー博士は述べています。さて、主はこの時期を見分けるための印を与えられます。15節。それゆえ、預言者ダニエルによって語られたあの、荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように。荒らす憎むべき者とは何でしょう。ダニエルはそのうちの二人について語っています。その一人はエルサレムを破壊したシリア人アンティオカス・エピファネスでした。ダニエル書11章31節には次のように書かれています。彼の軍隊は立ち上がり、聖女と砦を汚し、上空の捧げ物を取り除き、荒らす憎むべき者を据える。アンティオカス・エピファネスが紀元前170年にエルサレムにやってきて、10万人以上のユダヤ人を殺した事実が歴史的に伝えられています。彼は宮から日々の生贄を取り除き、豚の血と肉汁を祭壇に捧げ、ジュピター、ローマ神話の主神で雷の神、ギリシャ神話のゼウスにあたりますが、この偶像を聖女に据えて礼拝させました。でも主が示しておられるのは疑いもなく、ダニエルが言及している第二番目の荒らす憎むべきもので、これはダニエル書12章11節に書かれていますが、宮に据えられるのは反キリストの偶像だと私は信じています。ダニエル書12章11節には次のように書かれています。ジョークの捧げ物が取り除かれ、荒らす憎むべきものが据えられる時から1290日がある。大患難時代に宮が再建され、イスラエル民族はパレスチナに戻ります。明らかに主は教会のことではなく宮のことを語っておられます。なぜなら教会には聖女がないからです。でもこれがこの箇所で主が示しておられる荒らす憎むべきものであるかどうか確定はできません。これはあくまでも私たちの推測に過ぎません。もし私たちがここで言われている荒らす憎むべきものに道端でばったり会ったとしても、私たちにはそのことがわからないでしょう。でも終わりの日に生きている人たちは荒らす憎むべきものを探します。なぜならそれが彼らが大患難時代にいるということの印だからです。私たちは反キリストと彼の憎むべきものを探すよりも、テトス2章13節にあるように、祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと言われています。主は、読者はよく読み取るようにと言われました。これは、その時に生きている人々には、それがわかるという意味です。あなたも私もそこにはいませんから、主は私たちにはたくさんの詳しい説明をくださってはいません。マギー博士は以上のように述べています。さて、もう一つの時間的な言葉が出てきます。それは、荒らす憎むべきものが聖なるところに立つのを見たならば、 その時はという表現です。16節、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。あなたも私もユダヤの山へ逃げる必要はありません。私はサン・ガブリエル山脈のとても近くに住んでいます。私のお隣さんは、南カリフォルニアにもし原子爆弾が落とされたら、山の中の一定の渓谷に逃げると言っています。もちろんもしそうなったら私も彼の後についていくかもしれませんが、でもそれはこの予言を成就することにはなりません。事実、それは何の関係もありません。これはユダヤにいる人たちに関係があるのです。主はこの予言を彼らに与えられたのです。私たちにではありません。とマギー博士は述べています。17節、屋上にいる者は家の中のものを持ち出そうと下に降りてはいけません。パレスチナの屋上は私たちの玄関のポーチかテラスにあたります。もう一度強調しますが、主はパレスチナの人たちのことを言っておられるのであって、あなたや私のことではありません。この警告は私たちには当てはまりません。私たちは家の屋上で時間を過ごすようなことは決してありません。18節、畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。これは農業に携わる人々を示しています。もし畑にいる労働者が上着を朝早く涼しい時に畑の端に残していて、荒らす憎むべきものが現れたというニュースを聞いたなら、上着を取るために戻ってはならない。すぐに走り出して逃げなさいという意味です。19節。だがその日、哀れなのは身重の女と血の身子を持つ女です。これは母親たちと小さな子供たちに対する主の大きなケアと心配とを示しています。子供を持ってはならない時が来るのです。大患難の時代の始まりには人口の爆発的増加があると信じられています。今日、地球が人間の増加で重くなりすぎてきているというのも、時代の終わりが近づいているもう一つの証拠かもしれません。40節。ただあなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさい。土曜日に安息日を守っている人たちがいます。これはキリストが直接ユダヤ人たちに語っておられることのもう一つの証拠です。私は安息日にではなく日曜日に教会に行きます。なぜなら私の主が死からよみがえられたのは日曜日だからです。21節。その時には世の初めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。その時にはひどい苦難があるからですというのは、言い方を変えればこの観難は独特だというのです。世界の歴史の中に未だかつてこのような観難はなく、またこの後もこれと同じような観難は起こりません。そして時代の終わりを大患難と呼ばれたのは主ご自身だということに注目してください。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はこの時代の特徴その2、印を伴う大患難時代の始まり、そして大患難時代の問題と悲しみというテーマで、マタイの福音書24章5節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書24章22節から51節、大患難時代の問題と悲しみその2、イエス様の再臨の保証、イチジクの木のたとえ、タラントのたとえ、 そして国々の裁きというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。